はい、スタジオスモーキーのカルロスです。まあ、特別編ということでお金に関する話を、まあ過去2回、まあ、配信をさせていただいたんですけど、まあ、第1弾でファイナンシャルプランナーの高井先生ですね。で、第2弾が不動産投資家の大城さんに、まあ、来ていただいて、まあ、普段とはちょっと違うねお金の話を、まあ、していただいたわけなんですね。で、じゃあもう少しこう具体性というか、まあ、まあ不動産っていうのも結構ねちょっとハードル高いなっていう方も結構いらっしゃったんですよ、実は。で、反響は結構大きかったんですけど、もう少しなんかこう普段こう日常生活の中でなんかできることないですかみたいな結構意見も結構多かったんで、で今日ねちょっとそこにおそらく合うだろうなと思ってる方を今日ゲストでお迎えしております。ご紹介します。
フリーライターの真野由里子と申します。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
それではスタジオスモーキー始まります。です。本日のゲストはフリーライターの真野由里子さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、真野さんは、フリーライターということで、はい、活動されてるんですけども、でどういったその内容の
今はですね、はいはい、ママ向けウェブメディアのママスタセレクトっていうところで、はい、ちょっと難しい行政の話やコラム、教育コラムなどをママ向けに分かりやすく伝えてます。
あ、なるほどなるほど、はいはい、
もう一つが2018年の3月28日から、はい、朝日新聞社の女性向けウェブメディアテリングで、はい、コラムを2本連載始めます。
あ、そうなんですか。
はい、
なんか朝日新聞の系列っていうと結構なんかこうお堅いイメージがありますけど、そうでもないですか。
そうなんです。今回のタイトルがですね、はい、ミレニアム女子のためのお金との新しい付き合い方101のルールっていうものと、はいはいはいはい、あともう一本のコラム連載が、投資家お金わからない女子のための Q&A コラムって、この2本
あ
タイトルからして柔らかいかなという感じですね。なるほど、なるほど、
はい、なるほどですね。ではそこでまあお金の話を絡めるということですね。なるほど。3月28日からまあ始まるということなんですけど、はい、これは、ウェブで見られるということですね。
はい、
それはテリングっていうウェブを検索すれば出て
くる。そうですね、朝日新聞社テリングっていうことで、
は
い、な
るほど。これは無料で見られるんですか。
はい、無料です。
あ、そうなんですか。
はい、
なるほど、分かりました。なんか朝日新聞いろいろ今やってますね。
そうなんです。これからどんどん立ち上げていきます
ですよね。
はい、はい、
この間ちょっととある人に教えてもらったんですけど、朝日新聞がなんか出会い系サイトを見てる
それは初めて聞きましたちょっと初めて聞き
ました。マジですよなんかね、僕見つけたんですけど、教えてもらって見たんですけど、40代以上の人を対象にしたなんか、ね、出会い系マッチングサイトをね、なんか運営して、
いや、
朝日新聞もいろいろ考えてんだなと思ってるんですけど、まあその一環かどうか別にしてね、
はい、
こういう企画が、はい、朝日新聞でも始まったということですよね。
はい、
で、すみません、このコラムの内容に関して少し掘り込んでお話を聞きたいんですけど、はい、まずその、まあ、ミレニアル世代に向けての、はい、まあお話ですよね。これは大体どんな感じの内容？
ですね、はい、このミレニアム世代の方は、はい、私がちょっと教えていただいている投資家の先生の方から、はい、単体でコラムを書いていただいているんですが、これはどういうふうにお金との付き合っていくかっていう、
あ、なるほど、
はい、コラムにしてます。
なるほど。なんかミレニアルっていうと、
はい、
まあ結構その、まあそうだ、最初にミレニアル世代って何ぞやって話をした方がいいかもしれない
ですね。はい、そうですね、はいはい。まずミレニアル世代っていうのは一般的に1981年から、はい、1996年の間に生まれた人たちのことを指して、はい、ちょうど今20代ぐらいですね、
はいはいはい、
こちらの世代の人たちのことを指します、
はい、
で特徴としましてはファストフードやファストファッションを好み、うん、親世代とは違ったライフスタイルも、
はい、
親世代たちとは違っているっていう特徴があります。
なるほど。まあ今どうですかね、ちょうど社会人になって、まあ、そろそろ、まあ、 中核とまで言わないですけど、
そうですね、ね、活躍し始めてる
ってことですね。そうですよね、はいはい、
で消費行動にも非常に大きな影響を与えるっていうところで、
そうですよね、
はい、電子マネーとかクレジットカードで支払いするので、
それ
は
その通りですね、いや日本はまだ現金主義ですけど、
はい、
これ海外行くともう本当にもう電子マネー全盛ですから、はい、中国なんか特にそうですね。
あ、そうなんですか。
中国行ってお金キャッシュ出したら嫌がられますから。
そう。それもすごいですね。日本ももう間もなくそうなりそうです、
ね。なるんですかね。日本はでも。
なると思います。
なった方が便利でいいんですけどね。
そうですね。現金わざわざ下ろしに行かなくてもいいし、手数料もかからないし。
確かに。
逆にポイントとかね、貯まりますもんね。
確かにそうですね。いや日本はね、本当早くそうなってほしいなと思いますけどね、本当現金出すためには嫌なんですよ、僕も。小銭ってほら無駄じゃないですか。
そうですね、
だけど、まあ、逆に、まあ日本の場合現金がそのお金のそのスケールが良すぎるんで、
はいはいはい、
どうしてもそれが残っちゃってるのもありますけどね。
うそうですね、
はい、まあ、ちょっとそれはさておいて、
はい、
そのミレニアルの世代 の、はい、その消費の特徴っていうと、
はい、
まあ、僕の印象なんですけど、まあ、非常にこう現実的というか、
そうですね、
まあ、理にかなっているというか、
はい、なん
か
そんなイメージ
ね、なんかそんなイメージあるんですけど、はい、どうですかね、
それ。全くその通りだと思います、
はいはい、
まず車とかも必要ないんですよね。あ、
まあ持ってないですね。
持ってないんですよね。
免許も持たないし、
そうですね、電車があればもう、
は
い、
確かに、
うん、全く必要ないので、そこにお金はかけたくないですよね。
うん、いやね、まあ、特徴的かどうか別にして、うん、僕野球をやってるんですけど、
はい、
日曜日には野球やりに、まあ、例えば都立公園とか行きますけど、
はい、
僕の世代だと、
うん、
ほとんどやっぱ車で来るんですよ。
あ、そうなんですか。
やっぱ野球道具って結構荷物になるので、
はい
はい、で、まあ、みんな車持ってるわけじゃないですか、うん、でもね、今のね30代以下の連中ってみんな自転車で来るんです
よ、うん、そうですね、健康のためにもね自転車の方がいい
です。1時間ぐらいだったら自転車で来るんですよね。
1時間自転車すごいですね。
そう、ウォーミングアップがてら来るんですよね、うん、で、まあ、重い荷物抱えながら来るんですよ、うん、だから車持ちがねすごい少なくなっちゃって、
うん、
でおかげでその都立公園の駐車場って日曜日とかって少し前まではね駐車場待ちが30分は絶対かかる、
それはすごいですね、
はい、状態だったんですけど、うん、下手したら1時間ぐらいとかですね、
うん、
でも今待たないです。
そうですよね、その待ってる時間も嫌だって感じですよね。そうそうそう、ミレニアムからしたら、ね、
それでおかげでまあ駐車場使いやすくなって、うん、まあ、いいことはいいんですけど、うん、まあ、それもまあね、
うん、
まあ、合理的でいいなと思うんですけど ね、
そうですね、はい、お金もかからないし時間もね節約できるし、
そうそうそう、
さらに健康にもいいと、
そうそうそう、まあそういうこだわりがまあないですよね、
うんうん、
あとはブランド物もあんまり持ってないし、
持たないですね、
うん、だけど一点物は結構買いますよね。
そうですね。自分が価値があると思ったものにお金どうか払いますよね。
合理的なんですよね、
うんうん、あんまり人の迷惑を気にするか自分の満足度の
方
が中心にって感じですね。確かに
多いですね、
うん、
はい、まあ、逆に僕の世代なんかはもう人の目ばっかり気にしちゃってね、
うん、
無駄なもの買ってしまうんですけど、
うん、
はい、なるほど。で、まあ、特にねこの世代の人たちっていうのが、まあ、これから社会の中核になっていく、
はい、
まあ、そういう流れ時代ですよね、
うん、
でこの人たちってやっぱり情報のほら入手経路って、
はい、
まあ、まさにもうネットネイティブじゃないです
けど、そうですね、デジタルネイティブ世代ですもんね、
はい、ということは、まあ、その気になれば、まあ、ネットでいくらの情報はこう入手できる
ん
ですけども、うん、
はい、
ですけども意外と知られてないことがたくさんあって、
そうですね、
で僕もちょっとここに来るまで話聞いてて、うん、こんな方法あるんだっていうのがあったんですけど、うん、例えば何かこうお金を支払うときにこういう手段を取ると非常にセーブできますよみたいなのがありますね、
うん、
ちょっとそれもお話ししてもらっていいですか。
まずほとんどクレジットカードかポイントカードで払います。その方がやっぱポイントが貯まるので、そのポイントって結局貯まった分現金を自分の、
うん、
もう支払いをしなくていいので、
はいはいはいはい、
貯まりますよね、
現金も。ポイントセーブというと、
はい、
まあどうですかね、よくあるのがヨドバシカメラとか、
はい、
ああいうところ家電量販店に行くと、うん、まあ、ポイントがつきますよね。
そうですね、
あとネットで言うと楽天ポイント、
楽天ポイント大きいですね。
大きいですよね、
はい、私も使ってますが、かなり貯まりますね、
貯まりますよね、
毎月、はい、
とか、あと、まあ、僕、まあ、僕だけじゃないですけど、僕の、まあ、僕もそうですけど、うん、周りの人たちは結構飛行機乗るので、飛行機乗る人たちってマイレージをね、ね、やっぱり一番、うん、まあ、一番こう現金価値があるので、うん、マイレージが実は、まあ、それをまあ得るためにね、いろいろやったりはしてますけど、例えばそのもう少し日々 の、 その生活の中で、はい、こういうことをすれば、あの、要するに出をセーブできますよというか、はい、
出をセーブ
する時は、要するにあの、うん、同じ払うんであればこれのですよみたいな。
そうですね、はい、一番やっぱ大きいのはあの、はい、7個カードが、
7個カード
多分セブンイレブンとか使われるとか、あの、はい、東洋華堂とかデニーズとか、
はいはい、
そういう、
はい、
あの、はい、お店を使われる方とも多いと思うんですが、はい、そこで7個カードを使うときにちょっと一工夫すると、はい、かなりいいポイントの取り方ができる。
7個カードっていうのは電子マネー
ですね。そうです、はい、はい、
あの、まあ、スイカとか、はい、と同じような感じですね。
そうですね、はい、
はい、
でそこの7個カードに普通に、うん、あの、はい、マネーをチャージして、
はい、
コンビニで払っちゃうと7個のポイントしかたまらないですね、はい、でこれをあのクレジットカードと紐付けをすることによって、
はい、
クレジットの方にポイントがたまるんですね、はい、クレジットカードからお金をチャージしましたってところで、普通だったら7個の方にしかたまらないんですが、うん、クレジット経由でやっておくことによって、はい、ポイントが貯まる。
7個カードのポイントプラスクレジットカードのポイント、
そうなんです。
例えばクレジットカードって大体100円使うと1ポイント、
そうですね、
1% ですか、
はい、
1% 第1ポイントですか、
ね、うん、そうですね、
それで 1万円チャージすると100ポイント、
うん、100ポイントですね、
貯まるって
こと
ですね、
はい、
100ポイント、そうですよね。
今ちょっとあのそのクレジットカードを何枚か紐付けできるんですが、はい、今私は一番使ってるのはヤフーカードを使ってるんですが、はい、ちょっと、
はい、
あのこの間楽天が去年2017年の10月ぐらいでもうポイントが紐、はい、付けできなくなっちゃって、は
い、あ、なんかそういう、
そうなんですよ、
ルールが改正になってするんですか、
皆さん使われるようになったので、
あ、
でさらにあのヤフーカードの方もちょっと今、はい、あの本当は 1% だったんですけど、うん、この2月ぐらいかな、2018年2月末ぐらいで 0.5% になっちゃって、はいはいはいはい、っていうのはあるんですが、まだまだ使えるので。
ヤフーはあれは T ポイントになるんですかね、
ヤフーカード、そうですね、そうです、
T ポイントですよね、
はい、
そうか、なんか昔から結構ほらあの例えば交換原理の、
はい、
まあ、クレジットカードっていうのがあって、うんうん、まあ、そういうのはよくあのオカマイラーじゃないですけど、うんうん、ね、それと同じような感じ
ですか。そうですね。で、一番大きいのはその税金の支払いですよね。これから固定資産で住民税、自動車税、
はい、
いろいろ払っていくと思うんですけど、はい、何十万単位ですよね。
いや、そうなんですよ、うん、めっちゃ大きいんですよ、これ。
そうなんですよ、はい、それを例えばコンビニで普通に払っちゃうとポイントって7個カードにはつかないんですね、
はい、あの税金ってコンビニで払うのは分かりますけど、
はい、
そういう電子マネーでも払えるんですか。
実はあの紐付けしてある方にやると
へ
ポイントがクレジットの方に貯まるんです。
それってイコール、まあ、7個カードですから、
はい、
まあ、セブンイレブンでっていうのは前提になります。
そうですね、セブンイレブンで払うことが前提になりますね、はい、で、まずあの紐付けを、
はい、
7個カードとクレジットカード提携しているものがあるので、うん、それをちょっと紐付けしていただいておいて、
はい、
でクレジットの方から7個の方にチャージするっていう形にして、
はいはいはい、
お金を例えば5万円とか3万円とかチャージできるんですが、チャージをすることによってクレジットのお金を使ってるってことなので、
はい、
クレジットで3万円分のポイントが貯まるわけですね、
はい、はははは、
それがあの何十万単位になると、
そっか、
もうそれだけで2000、3000、5000円
なりますよね、
なっちゃうんですよね、ポイント数
が。確かになるな、それ大きいですね。
大きいですね。
で T ポイントですから、まあ変な、あ、そうか、
うん、
ヤフージャパンカード T ポイントですから、
そうです、
ね、T ポイントが、まあ、どこでもね、まあ、ね、
はい、
使えるし、
うんうん、
現金近いですもんね、
はい、
うん、そっか、そういうやり方があるんですね。
そうなんです、だからそれだけで私もあの2月だけで2000円分のポイントが貯まってるので、
あの7個カードってその1回にチャージできる
はい、
上限とか、あるいはその支払いできる上限に決まってるんですか。
ですね、多分1回が3万ぐらいかな、はいはいはい、で1回チャージしてそれをセンター預かりっていう風に言ってるんですが、うん、それをやってから、
うん、
またあの追加でできるっていうか、ちょっと面倒なんですが、でももう慣れちゃえばすぐ
間を置けばまた
そうですそうです
チャージできるんですか、
はい、1回あのセンター預かりを7個カードの方に移して、はいはいはい、それからもう1回クレジットチャージをするっていう感じなんですけど、 1回につき5万円までは
あできるん
ですね、はい、
できるので、そうすると大体の税金は1回分ぐらいには払える、
ね、そうですね、なんか分あの区役所とかに電話して、うん、なんかこういうあの分割したいので5万円にしてくださいって言えば5万円分にして送ってくれるので、
なるほど、
はい、
あ結構使えますね、
そうなんです、大きいですね、取るか取らないか全然変わってくるので、ハピタスの方で、
はい、
経由をしていただくことによって、
はい、
ヤフーカードを作るときに3000ポイントとか。
ハピタスっていうのは、はい、あのどういうそのサイトなんですか？
ポイント経由サイト
って、ね、ポイント経由サイト、
はいはい、紹介、はい、そこを経由することによってハピタスのポイントが貯まるので、は
い、言ってみればそのどうですか、いろんなものを買ったり、
はい、
例えばクレジットカード作ったりするときの、まあポータルサイトみたいなイメージですか。
そうですね、
はい、そこを行くといろんなその、まあ、今言われた、クリストカードの申し込みがまあざーっとあったりとか、
ね、うん、
あるいは何かこう、まあ、楽天市場とか、
ね、 そうですね、
そういう、
うん、
その玄関口になっている イメージですね、
はい、
そこを経由するとそこのハピタスのポータルサイトに、まあ、購入した分なりなんなりのポイントがセーブされるっていうこと
ですね。そうなんです、
はいはい、要するにポイント20ドルしましょう、
はいはい、
なるほど、
大きいです。で、楽天 の、 あの市場で買うときも、はい、そのハピタスを経由して楽天の方に行くと、ハピタスと楽天と両方
取れるんですか、
はい、という使い方もあるので、一度登録されておくと非常にいいかなと。もうそれを、
はい、
あの常に癖にしてしまえば、そのだけで随分、ね、変わってくるので。
確かにそうですね。そのハピタスっていうのは、
はい、
そのそこでたまって、てるポイントって何に使えるんですか？
ですね、それは現金にしたり
とか。あ、現金できる
んですか？はい、ただちょっと利率が下がってしまうかもしれないんですが、あと他のポイントサイトに経由したりとか、それこそ T ポイントみたい
にできるんですか？
はい、
それ知らないと損ですよね。
そうなんです、まあ、全然知らなくて。
なるほど。
ちょっとあのお金の先生に教えていただいてからやっとできるようになった。それでも、もうはあのそれを知って3ヶ月ぐらいでもう1万5千ポイントぐらい貯まってるので、
はいはいはい、
かなり大きいですね。
いや、これね、なんで今こういう話してるかというと、その、まあ、真野さんがね、インタビューされた、はい、まあ、方、まあ、富裕層に当たると思うんですけど、はい、あの、そういう人ほどそういう部分に結構こだわりをね、
そうですね、
気にしてやっぱり見てるんですよね。うんうん、で、なんでかというと、例えば、うん、今例えば、利率が 1% とか 1.5% って言ってますけど、うん、これ利回りとして考えるとバカにできない、
かなり大きいですよ、
これ本当に、
ね、はい、本当に皆さんね、そんなポイントが1ポイントがとかね、 そのぐらい別にって言うんですけど、やっぱあのその人も投資されてるので、そういうことをよく気がつかれるかなと。
おっしゃる通りですよ、
ね、全然見方が違いますよね。
ですよね、うん、投資をしてるほどその辺のことをね、
うん、
結構皆さん気にされるんで、
うん、
で確かに、まあ、あの使う時はパーッと使いますけど
ね、はいはい、
そうい う人だけど、そうじゃない時はやっぱりちゃんとこう見るとこ見て、
そうですね、結局無駄が嫌いなので、
ですよね、
うん、無駄なとこに一切お金を使いたくない
ですよね、
うん、
まあいい経営者ほどケチだって感じはありますけどね、
うんうん、
それに近いものがあります
ね。そうですね、大事なところに使うために無駄なことを一切しない、
うん、そうなんですよね、うん、
それは合理的ですよね、
確かに、うん、でさっきのまあミレニアルの話に若干つながるんですけど、
はいはい、
合理的な思考をしていくと、
うん、
そういうのがどんどん見えてくるっていうことですよね。
またその、 あの細かくそのポイントをちゃんと1ポイントを逃さないために、
はい、
約款とかもいろいろ調べていくので、
あ、はい、
そういうあの細かい何回も何回も繰り返すことによって、結局投資をするときにそれがあのちゃんと細かいところまで調べる癖がついてるので、
それで大変ですよね。
大変ですよね。
いやーちょっと僕勉強はしてるんですけどまあ難しくて、
うん、
あの税金のこととかね、
うんうん、
あるいは金融機関の話とか、
うん、
金利だってそんな 1.5 と 1.6 ってそんな違わねえだろうと思いがちですけど、
うんうん、
でも意外とそんなことなかった
りね。そうなんです、投資になるともう金額が全然違いますもんね。
そうなんですよ、うん、そういうのなんかこうどうでもいいやと思っちゃうと、
うん、
まあインカムが減ってきたりとかするので、そうです、
なんか本当そこの入り口としてポイントをやっておくと、うん、
いい練習になるかも
しれないですよね。はい、本当にいい練習になると
思います。確かに確かに、なるほどな。で今言われた楽天だったら、まあ、
はい、
変なし、その証券会社持ってるので、
うん、
まあそこを紐付けちゃえばまたいろいろね、
そうです
ね、使い方も出てくるでしょうし、うん、なるほどな。いや、知らないことってなんか罪ですよね。
そうですね、知ってるか知らないか全然違ってきますよね。資産の額は大きいですよね。
ですよね、
うん、
そうなんだよな。
でまた溜まり始めるとどんどん溜まりますよね。
はいはいはい、そうなんです
よ。であの情報も入ってくるのが精度が良くなるので、
うん、だから雪だるま式にこう、
そうなんです、本当です。
情報も増えるし、うん、精度も高まってくるし、うん、それは結構大きいですね、
うん、でやっぱり最初からじゃあ投資にっていうふうに思っちゃうと、はい、なかなか難しいと思うので、まずはポイントとかその、ね、
はいはいはい、
投資をするための節約とかで、うん、ちゃんとお金を貯めていくっていうところが一番入り口かなと思うんですね。
確かに
皆さんどうしてもあのお金を貯めようと思うと、
はい、
どうしてもあの投資をね、どっか株式やってみようとか FX やってみようみたいなところで、はいはいはい、儲けることばっかり考えちゃうんですが、まず一番大事なのは日々の生活の無駄を省くっていうところから
出を制する
っていう、ね、はい、はい、そうです、そこをやっとかないと結局儲かっても
確かに
どんどん出ていっちゃうので、
そうですよね、うん、プールできないですよね。
そう、入ったら入っただけ出ていっちゃうのが多分下の癖だと思うので、
僕ね今年初めて実はあの確定申告、
あ、そうなんですか、
回れて初めて実はやりまして、
で
それは別にあの何でやったかというと、あのふるさと納税ってあるじゃないですか、
はい、
あれのワンストップの申請、
うん、
ワンストップってその要するに、うん、まあ、確定申告しなくても、うん、その寄付した先の自治体が処理してくれるっていう仕組みなんですけど、
はい、
あれってあの期日が決まってるんで、うん、それまで書類を向こうに届けなきゃいけなかったんですね、はい、でもそれが間に合わなくなっちゃって、
うん、
でそれを、まあ、ワンストップやらないんだったら自分で確定申告しなさいっていうことなんです、はい、それ初めて僕やったんですけど、うん、改めてね自分が払ってる税金の高さとか、うん、
会社員だとね、なんか当たり前のように思っちゃいますけど、かなり深くですよね。
かなりですよ、
うん、
で、本当初めてですよ自分で、まあ、確定申告と言いながらもそのふるさと納税の要するに寄付金の控除だけのためにやったんで、うんうん、その本当にやってる人に比べれば、まあ、ある意味その、まあ、本当にこう入り口ぐらいの文章見てないですけども、うん、だけどそれでもじゃあいくら税金が還付されるのかとか計算して、まあ、やるわけじゃないですか、うんうん、いやこれ何も知らないでやってるのってなんかもったいないなと思いましたね。
本当にそうですね、私もまたその通りで、なんか結構がっつりあの去年税金払ったんですけど、いや税金払えるぐらいになってよかったみたいなことを言ったら先生に、うん、それ無駄じゃないですかって言われ
て、そうなんですよね、
もっと落とせる必要のないところにね、それ払ってることじゃないですか、
確かに、確かに、
まさにって感じですね。
本当そうですよね、うん、そういう積み重ねがね結構、うん、まあ大事というか、
そうですね、
やっぱ知識も得てこれなるので、はい、うん、でももう今回結構いい勉強になりましたよ、う
ん、
本当に。
そうなんですよね、はい、本当なんかそのミレニアムの世代の人とかもやっぱりそこら辺をね、詰めてるようで詰めてない人が多いと思うので、そこら辺をちょっとそのテリングっていう媒体を使って、はい、そのお金に対して、はい、
うん、なるほど、
まずさもっと身近なところで節約とかそのお金に対する考え方っていうのを伝えていこうかなと思ってます。
まあ、節約というよりも、うん、節約、まあ、確かに節約なんですけども、うん、どっちかというと、まあ、マネーリテラシーというか、
そうですね、はい、
そっちの方がなんかニュアンス近いですよね、
う
ん、
そうですね、う
ん、
この、28日オープンのミレニアル女子の方の、はい、コラムのところではそのマネーリテラシー、その先生の単体としてコラムでそれをお伝えして、
はい、
じゃあどうしたらいいのっていうのをもう一本ちょっと別の週にやるんです、
はいはいはい、
それはお金、投資家お金わからない女子のための Q&A コラムっていうので、はい、実際にじゃあどういうふうな、はい、考え方をして先生はそれに対してどういうふうな答えをしてるのか、どんな節約があるのかっていうのを具体的な節約術をそっちの Q&A の方で、
は
い
は
い、
それは質問をその読者から受けて答えるって感じ
ですか、はい、ですね、それは実際に体験したところをもとにして、はい、こういうところを突っ込まれました、はい、でこう改善しましたっていうリアルなところに基づいてやっていくので、皆さんもちょうど同じようなところじゃないかなと思います
なるほどね、
マネーリテラシー低いので
いやでも散々ほら取材とかされてるんで、
だ
い
ぶこう、そうですね、
見つかれてきたんじゃないですか、
うん、お金のことは結構あの10年ぐらい前から他の先生とかにも聞いていたので、まあある程度のリテラシーはあるかなと思ったんです。まだまだ全然でしたね。
あのどうですか、そのこれまでその取材いろいろされてきた中でも、その今の話、お金の話いろいろねされてきたと思うんですけど、
はい、
うん、その時と今ではどこが一番こう
変わりましたか？一番はあの、はい、今までっていうのはそのマネーリテラシーって考え方の方については聞いてきてたんですが、実際の行動にまだ結びついてなかったところがあり、あと 固定費を下げなきゃいけない、毎月の支出を減らすことがまず一番大事なんだっていうのを気づいてなかったので、そこについての考え方は今回非常に学ばせていただきました。
なるほど。固定費って結構大きいですよね。
大きいですね。その固定費っていうと3大固定費で、
はい、
家と、
はい、
それが車、
はい、
それから保険ってなると思うんですが、ですね、
はい、
もっと細かいところで言ったら、
はい、
携帯電話の月々のお金とか、
ね、
はいはい、それこそなんかネットのやつとか、あとはケーブルテレビとか、
はいはいはい、
そういうのも固定費として。
そうですね、はい、でお仕事からどうですか、マグさんなんかは、まあ、フリーライターやられてるんで、
はい、
まあ、いろんなところで記事書いたり、
はい、
まあ、データ送ったりされますでしょう、
はい、
そうすると、まあ、イメージするのは、まあ、モバイルのツールってやっぱり、まあ、マストアイテムじゃないですか。
はい、そうですね。
特にこのお時世ですから、
はい、
いかにネット回線キープできるかって大事ですね。うんうんうん、
大事ですね。
でも意外と、まあ、カフェなんか行ってても意外とその高速のフリーの Wi-Fi があるところって、うん、あるようでないじゃないですか。
ああ、なるほど。
スターバックスは昔からありますけど、うんうん、はい、他どっかありますかね。
あとはマクドナルドさんとかです
ね。マクドナルドか、
うん、あとはホテルとか。
そうですね、
うん、
マクドナルドってなんか油臭い中でやるの嫌なんですよ。
あ、なるほど。
やっぱ割と小中学生が多いので、
うんうん、そうですね、うんうん、
でもスタバは結構長い印が多いんで、
うん、
席は開かないし、
うん、でも私は実はスタバずっと使ってたんですが、
です
先生からそれ無駄じゃないですかって言われて、
はい、
買いました。
あ、そこは今何に代わりに使われてるんですか。
今はですね、はい、もう自宅か会社か、もしくは図書館。
はい、図書館、
はい、
図書館って
公共の図書館で。
ネット回線あるんですか。
ネット回線ありますね。
あるんですか。
はい、あるところを使うって感じですかね。
あ、ないところもあるんですか。
ないところもあります。
ああ、それ Wi-Fi つながり
で。はいはい、図書館の
ところあるんですか。
はい、
あ、それいいですね。
そうなんですよ。だからそこで、ね、やってればスタバの、ね、コーヒー代とか
も
わざわざかけなくてもいいし、
差し替えなければどの辺の図書館が。
うちは板橋のところで使ってるの、
はいはいはいはい、
でも新宿とかでも結構あると思いますけど。
ああ、それ知らない、
ね、もうホームページ見てあるかどうか調べていけば、
は
い、
そっかそっか、それわかるんですもんね。
はい、
へえ、それ知らなかったな。
大きいですよね。だから私スマホのデータ量は20ギガのパケットをずっと使ってたんですよ。
はいはい、
必要ありますかと。また
20ギガは結構なもんですね。
そうなんでも、はい、まあ結構ね、ネット回線使うので、でそういうスタバも行くんですけど、外で仕事をする時とかも使えるので、
はい、
いつも使ってたんですけど、
はい、
そもそも家と会社に行く時の間ぐらいしか、そんなにネットに接続する時なくて、でそのネットに接続してる時もじゃあ何をしてるかって言ったら、はい、その SNS とか見てたりするぐらいなんで、別にそこは必要ないんじゃないですかと言われまして、ちょっと20ギガないとちょっと困るなと思ったんですが、まあそう言われたので、まあ確かに言われてみればそうだなと思って3ギガに落として、
はいはい、あ、はい、減らしましたね。
そうですね。で、まあ本当1000いくらですよね、1500円か1700円か分かんないです、
はい、
そのぐらいなんですけど、
はい、
ちょっとどうしようかなと思ってね、2ヶ月ぐらい迷ったんですけど、決断して3ギガに落とし、
はい、
でさらにその移動時間、SNS とか見るのをちょっと音声コンテンツね、うん、それこそ
ポ
ッドキャスト
や
スタジオスモーキーさんとかのやつを聞かせていただくとか、
はい、
もしくは
あんまりうちの聞いても
しょうがない。いやいやいや、そんなことないですね。お金に関する話を聞かせていただくことによって知識が今度得られるので、今までだったら普通に見てただけ、
はい、
情報垂れ流しのやつを見てただけって感じなのに、目的を持って知識を増やしていくことができるので、それがまた結果としてお金のマネーリテラシーが高まることになるんですよね。だから時間の使い方も変わってくるし、
はいはいはい、
お金は節約できるし、お金の知識が増えることによってマネーリテラシーが高まり、
出入りはかなり差が、メリハリがついたってことですね。
そうですね。本当にもうそこから始められてもいいんじゃないかなと思います
。そうですよね、
はい、
そうですよね、
うん、
前番組で、
はい、
スマホをシムフリーに変えた時の話をしたんですよ、
はいはい
はい、で結構これも反響があって、で同じようにシムフリーにして、結構劇的に下がるじゃないですか。
あ、そうです
ね、料金って、僕もずっといわゆる三大キャリアのやつを使ってたんですよね。で、だいたいどうですかね、月に8000円とか、7、8000円ぐらい多分かかるんですよね。
それって本体代も込みで、
はい、本体のその、いわゆるゲップも含めて、うん、ゲップって言わないか今ローンも含めてですかね、うん、はい、それでもまあ大体それ2年縛りとかで払っていくじゃないですか、
う
ん
う
ん、
そうですね。
でそれなくなったとしても、うん、多分5000円とか払わなきゃいけないんですね、確か。
ああ、そうなんですか。
はい、
そうですね、結構パケ代がついてると
思う。そうなんですよ、大体5ギガ、7ギガ、8ギガ、まあ、大体5ギガぐらいが多いですかね、
うん、
でも、それは SIM フリー、SIM ロックフリーに、うん、まあ、iPhone に変えて、で、SIM を僕 LINE モバイル使ってるんですけど、うん、それ変えたらですね、まあ、もちろん iPhone は一括で買わなきゃいけない、うんうん、まあそのアップルショップで買っちゃうんですけど、うん、一応携帯代として毎月ね、僕3ギガの契約なんですよ、うん、大体2000円ぐらいです
ね。ああ、なるほど、
うん、ってことは、うん、半分以下じゃないですか、
うん、
これはでもやらないせいはないな。
そうですね、
で海外行くのが多いんで、うん、そうすると、ね、海現地の SIM 差し込んじゃえばいい、
うんうん、そうですね。
でキャリアだったらそれできないですから、うん、よやっぱこっち借りよかったなと思って
ますね。あ、そうなんですか、はい、私もちょっとねその SIM フリーのことは先生に相談したんですが、はいはい、あの SIM フリーに借りる必要があるんですか
って言われて。そっからですね。
なるほど、必ず、ね、必要があるんですかって言われて。で私の場合は多分変えたらあの、はいはい、今あの本体価格を引いたら3900円くらいなんですが、はいはいはいはい、ただそこで音声っていうかパケ代ではなく普通に電話とかをするので、そうするとその LINE モバイルとかにした時に電話をした時高くなるよって言われて、
それがね意外とそうでもなくて、
うん、ああそうなんです
か。僕 LINE モバイルの最初あの、うんうん、あれですかね、あの宣伝まあでもならないですけど、うんうん、LINE モバイルだと今ねあの月がね900円ぐらいで、
うん、
10分以内だったらあの話し放題ってなんですよね。
そうなんですね。そう、
普通でもほらあのなんか女の子に電話しない限り10分じゃ話すことないわけですから、だいたい用事なんか10分で済みますよね、
うんうん、
それだったらまあいいなと思ってやってるんですけど、
うんうん、そこでは比較した方がいいですよね。
そうですね、はい、比較して、うん、あとあの僕も実はあの2年縛りの間に変えたんですよ、
うんうん、
でもそれを違約金払っても、
うん、
変えた方が得っていう計算が出たんですよね、
うん、
そうだから、うん、あの確かにその契約更新の期間にぶつけるのが一番得は得なんですけど、
うん、
まあ端末のねその出る出ないっていうのがあるので、
う
ん、
そうです
ね、うん、だからもうあこれだったらさっさと変えちゃった方がいいなと思って、うん、もっと僕は変えちゃいましたね、うん、で多分僕の場合は正解だったんですね、
うん、はい、本当そこはあの通話料とかがねどんなぐらい使うかっていうので、うん、調べてみないと、
そうですね、
うん、
はい、
個人的にどっちが得なのかっていうの
も、ね、うん、確かに、
まあ、結構面倒くさいと思っちゃうんですが、こういうのも節約とかそのポイントをねちゃんとやってれば、ね、
はい、
あのこういう細かいこととかもちゃんとできるようになるので、
はい、ただ、まあ、携帯に関しては固定費なんで、うん、さっきの言われた話の通りですね、
うん、
で月でやっぱり相当買ってくる
じゃないですか。そうですよね、2000円でも大きいです
ね。いや下手したらねもっと買う人いると思いますよ、うん、僕の知り合いでもなんかやっぱりシムロックフリーに変えて、うん、月にやっぱり4000円とか、
うん、
4,5 千円ぐらい安くなったって人の中にいるんで、うん、そうしたら1年経ったら 6万とかしますから、
うん、そうですよね。
そしたら端末を1から買ったとしても、うん、もうすぐペイできちゃうんですよ、
うん、
1年経たないうちにペイできちゃう。
そうですよね、
うん、絶対それの僕得じゃないかなと思ってますけどね、うん、
海外旅行行くときも SIM ロックにしといた方がいいです
ね。まあ、絶対ですね、うん、あの飛行機の中で現地の SIM 差し替えちゃ
う。そうなんですよね、私もタイに行ったときにそれを教えてもらったので、
はい、そうで SIM は事前にね、
そうな
の、あのアマゾンかなんかで買っておいて。
あ、なるほど、はい、それもいいですね、
はい、あの現地で買うとね待たなきゃいけないんで、うん、
あ、はいはい、空港とかね、
はい、空港で、うん、まあやってもらえるので楽は楽ですけど、うん、でも今はもう SIM なんか差し込んじゃえば、
うん、そうなんですよね、
うん、勝手にもう、うん、あの変えてくれるんでね、
うん、
で現地で買うとか多少安いんですけど、うん、ほとんど数百円の差なんで。
あ、そうなんです。
100円とか200円ぐらいの差じゃないですかね、うん、日本で買っていったとしても1000いくらですからね、確か、うん、3ギガついて10日間使えて、うん、通話が1000円分もついてるみ
たいな。ああ、そうですか、それ
だったりです、ね、そう、うん、まあまあごめんなさい、まあね、だからそういう固定費をいかに削減するかって大事なんで、うん、あと保険ね、うん、これね、保険って日本人大好きですから。
そうなんですよ、ね、本当にそこの保険は必要があるのかどうかっていうのも、うん、
そうなんですよね。
この間も散々言われましたね、保険については。
僕もね、そうなんですよ、保険ね、なんかね、見直さなきゃいけないと思いながらね、うん、結構ずるずる
してますね。分かんないところが多いですよね、よ本当に。だからなかなか見直せなくて、結局無駄なお金払っちゃったりとか。
でもやっぱり1年間通してみると保険だって高いなと思うし、
高いですよね。
で返礼金のね、割合がいいやつだったらまあ続けてもいいけど、うん、基本的には例えば入院保障とかだったら、うん、キャッシュがあればいいわけですから。
そうですよ ね、うん、
だったら例えばそうですね、毎月、まあ、1万円とか2万円とか医療保険かけるんだったら、うん、それそのまま投資信託なんか回しちゃって、
うん、運用していった方がありますもんね、はい。
あんなもの現金化しようと思ったら、まあ一週間で現金ができちゃうので、うんうんうん、で入院した時に病気になった時に現金買えばいいわけですから、うんうんうん、それが保険か投資信託かっていうだけの違いなんで、まあ、そういうのをやっぱり考えていった方がいいかなって、
うん、そうですね、
思いましたね、うん、はい。
本当にだから結局その保険がいい人がの方がいい人もいるわけだし、うんね、投資信託の人がの方がいい人もいるわけで、はい、結局自分でどっちなんですかっていうのをちゃんと考えられるところが必要かなと思
う、ね、はい。保険に合った人も当然いますから
ね。そうなんですよね、
はいはいはい。まあ、それもやっぱりね、うん、地域があるかないかで全然変わってきますもんね、
うん、そうなんですよね、はい。もう結局やっぱ一番先生から教えてもらってよかったなっていうのは、はい、お金もそうなんですけど、うん、結局時間もそこに投資する意味はあるんですかっていうところを、
そうですね、
はい、
時間は大事ですね、うん、本当
教えられたので
時間は大事ですね。
戻せないですもんね、そうなんですよ、お金は稼げても
ね、うん、時間だけは戻せないですね、うん、でもそれはもう 100% 同意しますね、うん、時間は大事だな、
そこは結構みんな見落としてたりするんですよね。
そうですね、う
ん、だから逆に言えばなんかその1ポイントを取るためにどっか30分かけていくとかいうことはしないんですよね、はいはいはい、1ポイントがいくら大事でも、
それは無駄ですもん
ね。そうなんです、そこは全く取らない、
確かに、
うん、もうそもそもそんな遠いところだったらそこに行く必要がないんじゃないですか、
確かにそれはそうですね、うん、いやそれよくわかりますね、うん、はい、無駄な時間はあんまり使いたくない
ですね、そうですね、
うん、年々そう思うようになってきました、うん、
でやっぱりその1ポイントとその1円っていうのを突き詰めていくと、はい、その時間もやっぱり無駄が嫌になってくるって、ここ無駄だなっていう行動が見えてくるので、
はいはいはい、
時間の使い方も変わってくるんですよね。
一番なくなった時間って何ですか、使うの
一番なくなった時間、
はい、
どうだろうな、
どれが一番その日々の行動の中で変えました、
その移動時間っていうのは気をつけるようになります、はい、そこに行くときは楽しいと思うんですけど、はいはい、行って帰ってくるまでの1時間、はい、2時間とかかかるわけで、
はい、
その時間をかけてまで行きたいのかっていうところですね。
なるほどなるほど、
うん、だからなんか楽しそうじゃ、
はい、
で、
はいはい、
行く意味はあるのか
と、なるほど、
常にそこを考えちゃいます。
それはよくわかる
な、うん、私はあと音声コンテンツは結構2倍速とかで聞いちゃいます、
ね、はいはいはいはい、2倍速か、
うん、結構そのための時間とかもあったりするので
、それはありますよね。
そうなんです、はい、それも合わせて2倍を聞くけど何回も繰り返し聞くとか、それによって覚えてくるので
、なるほどな、それはありますね、うん、あ、分かるな、それは、なるほどな、
2倍で聞いてても話の内容はしっかり分かるので、
あ、確かに確かに、はい、それはそうですね、うん、確かにな、うん、まあ時間ね、節約やっぱ大事ですね、うん、これは本当に節約大事ですね、
そうなんです、
うん、
も
う
本当にセットになってるので、
確かに、
だからお金を貯めようと思ったらやっぱ時間もね、はい、浪費を防がないと、
そのとおりです、だから時にはまあ時間をお金で買うってこともありますよ
ね、そうですね、そこも、はい、必要だと思います、そこにお金を投資をすることもやっぱり必要だと思うので、
ですよね、
はい、
なるほどな、分かりました、ありがとうございます、
はい、
あとまたそのこれからね、3月28日からコラムね、はい、スタートされるんですけど、はい、まあ、今後のまあプランじゃないですけど、
はい、
どういったことをもっとやっていきたいとかいろいろあります、あるいはこの、計画されていることとか、うん、なんか告知みたいな、
いやこのコラムがもっとね、いっぱい皆さんに読んでいただいて、はい、その皆さんのマネーリテラシーが少しでも改善して、はい、よりいい 生き方ができたらいいなっていうのが一番ですね。そしてそのコラムとかがいっぱい溜まってきたら本にできたらいいなと思うん
です。やっぱり本にしたいですよね。
そうですね、せっかく溜まってきてたら形に残しておきたいな。
それはそうですよね。
それによってまた違う世代にもまたね、いろいろ読んでもらえると思います。
どうしてもウェブの記事ってこう読み飛ばしちゃうので。
そうなんですよ。
それをやっぱり一回形にして書籍にしておくとやっぱりいいですね。なるほど、分かりました、ありがとうございます。まあ一応ねターゲットがねミレニアルってことになってますけど、はいはい、まあ割とは言うものの、まあ割と一般的にね、
そうですね、もう年代は多分30代40代の方でも確実に刺さってくるんじゃないかなと、
ね、はい。でまあもっと言えば女性が対象になりますけど、はい、それは女性の方がまあ生活に根ざしてるから、
はい、
ある分では女性をターゲットにしてますけど、はい、まあ変なしこれだけ独身の多い
そうですね、
時代ですから、うん、あの我々の中身も独身の男性いっぱいいますけど
ね、うん、そうですねその節約のことをちゃんと学ぶことによって、はい、それこそ皆さんなんかその時間も節約できるし、
うんうんうん、
あとはお金も貯まるので、はい、そっちを旅行の方にね、費やしていただければ、
その通りですね、はい、
行ける回数も増えるんじゃないかなと、
ね、おっしゃる通りです。我々ちょっと見なきゃいけないですね
ぜひよろしくお願いします、
はい、ありがとうございます。じゃあ本日はあの特別編ということでゲストにお迎えしたのはフリーライターの真野百合子さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。